とくとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みんな皆さんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今回もおはがきたくさんいただいております。まずは神戸市長田区から古山昭夫さん。腰が重くて大変です。病気になってで不詳になり、体をいたわり何もしなくなり、毎日横になって生活しています。体をぬくめたいと思います、ということでね、体ぬくめるのいいですもんね。はい、続きまして、奈良市からは天野勝子さんです。私は疲れると鼻がスースーし風邪気味になり、熱は出ませんが時々カッコン湯を飲んで済ませていました。しかし最近80代になり、毎日これを飲まなければならない状態で悩んでいます。なぜかと諦めたり案じております、ということでお悩みの相談いただきました。他にも和歌山市から坂口よしみさん、東大阪市から野本よしえさん、豊中市から安井静香さん、奈良市から新井雅子さん、他にもたくさんいただきました。いつもはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、腰が重い、まあ、腰のだるさとかね持ってる人結構いるんですけど、基本的にはね、まあ、その鼻がスースーするとかもね、もう血液の汚れと血液の循環不良が原因なんですよね。
汚れと循環不良と、
だからまあとにかくね、まあ、体冷やさないことがまず1点と、あとね、体内年とともにね、まあ、老化すると、要するに体内酸素が減ってくるんですよ。
はあ、酸素が、
だから体内酸素が増えるような食養生していくと、まあ、腰のだるさなんかも筋肉の緊張から起きますから、酸素量が増えれば筋肉も緩むしね、でその鼻がスースーの方もおそらくね首の凝りがかなりひどいと思うんですよね。
ああ、首が凝る、
だからまあとにかくね、一番はミネラル不足なんですよね。だから動物なんかはね、ミネラル足りなかったら土食べるんですよ。
トラ、ミネラル豊富ですもんね。
トラでもね、土を食べるんだよね。で人間はまあ植物からミネラルを摂取する、だからミネラルの多い食品を食べるってことと、あとまあ体内酸素ねについては来週お話しますから、ぜひ聞いていただいたらと思うんですけどね。
はい、
で、まあ、年とともにカルシウムが足りない足りないって言われるんですけど、であのグラフ ね、ね、骨密度、ね、要するにね、何歳は これぐらいってあるわけよね。でこれよりも少なかったら骨粗鬆症って言われるわけよね。
基準値みたいなものがあるんですね。
でもね、なんで下がるかって説明ないわけよね。年とともにな
んかもう年やからしょうがないのかなって勝手にそれで受け入れてるのが普通になってますもんね。
だから原因説明できないけど、もう年だからって言われるわけよね。
そうなんですよ、それ言われるとしゃあないなって済ませちゃうんですよね。
だからなんで骨密度が減るかっていうと、カルシウムとかミネラルっていうのは十二指腸でしか吸収しないんですよ。
十二指腸でしか、
だから要するに十二指腸の老化ということは、十二指腸の働きを良くすれば、通常の食事でミネラルは摂取できるはずなんですよね。
十二指腸のアンチエイジングを心がけること、
まあ、一番はやっぱり乳酸菌生産物質ですよね。
そうですよね、やっぱり吸収力アップしないと、
で、まあ、ミネラルね、いろんなミネラルがあるけど、まあ、一般的にやっぱカルシウム足りないって言われるけどね、で、まあ、体を維持するのに、まあ、カルシウム必要なんですけど、それとか怪我をした時に、まあ、血小板がね凝固する、これもカルシウム必要なんですけど、でその他ねカルシウムね脂肪吸収をね阻害してダイエットにも効果あるしね、で逆に言うとダイエット中に食事制限でカルシウム不足を起こして体調崩す人もいるわけですよね。それとねカルシウムね筋肉細胞にとってね、まあ、潤滑油みたいな役割をして筋肉の働きを良くしたりと か、だから不足すると筋肉痙攣を起こしたり、だから足の痙攣なんかもカルシウム不足が原因の場合もあるわけよね。
カルシウムの不足で痙攣、
それとかあと神経の、まあ、伝達機能とかね、興奮の抑制とかね、カルシウム不足でイライラするとかいうことが起きるわけよね。それとかね、まあ、高血圧ね塩分の過剰摂取って言われるんだけど、実はねカルシウムが不足して高血圧にもなるんですよ。
あ、そうなんですか。
カルシウム不足になると、まあ、副甲状腺ホルモンなんかが働いて、心臓とかね血管の収縮を、まあ、助長することで血圧が上がるんですよね。それからねある大学のデータでね、 胃がんとか大腸がんとかね、肝臓がんの細胞にカルシウムイオンを加える実験をしたんですけど、がんの治療にもカルシウムが役立つ可能性があるってことを細胞レベルの実験でね確認されてるんですよ。
カルシウムって本当体に必要な要素なんですね。
でね、まあ、不足すると、まあ、骨とか歯のね軟化とか、あとまあ成長不良、あとまあ骨粗しょう症、ね、それからね、あの脳神経、それから腎細胞の組織のね、あの働きをまあ低下させたりとか、ね、それからあの神経が過敏になったり、精神面にまあ支障をきたすとも言われてるんですね。でカルシウム吸収を高めるためにね、まあ、マグネシウムも一緒に取る必要があるんですけど、
もうカルシウムとマグネシウムはセットで取った方がいいんですね。
で1日の、ね、上限量は大体まあ 2300mg っていうふうにね言われてるんですけどね。
そうか、じゃあ必要だからってどんどん取ってはいいっていうもんでもないんですね、うん、
だから要するにカルシウムだけ取るんじゃなくて、マグネシウムを一緒に含んでいる食事から取るべきなんですよね、はい、食品からね、で、まあ、マグネシウムはね偏頭痛対策のミネラルって言われるんですけど、
偏頭痛対策、
偏頭痛の予防にも、まあ、効果があるんですね、それから中性脂肪とか、血圧の安定とかね、まあ、生活習慣病の、まあ、予防ですよね、それからあと亜鉛はね味覚の、まあ、正常を保つ効果、特に、まあ、女性ホルモンのね正常作用とか、あとコラーゲンの生成なんかもね、まあ、亜鉛は関係してるんですよね。
女性特に亜鉛大事、ね、大事ですね、
それからあとまあ男性の精力とかにも関係してるし、であとまあ鉄分ね、赤血球の主成分ですけど、まあ、ヘモグロビンを構成するのに重要な要素でね、まあ、不足したらまあ貧血ですよね、で成人女性のね5人に1人は鉄分不足による貧血って言われてるんですよね。まあ、その他ね鉄分これまあすごくねいろんな働きしてるんですけど、これまた来週まあご紹介しようと思うんですけどね、それからまあセレニウム、まあ、これはね体内の余分なね活性酸素をまあ除去する働き、それからクロム、これまあ正常な糖代謝とか、まあ、脂質代謝を維持するために必要なミネラルなんですよね、だ血糖値のまあ調整にまあ働くんですね、あと、まあ、あの富士山の溶岩に含まれているバナジウムなんかも同じ働きですね。あと、まあ、硫黄ですけど、あの皮膚とかね髪の毛の健康を保つ作用、
硫黄にそんな作用が、
それとか水銀とかねヒ素などの有害ミネラルのね蓄積防止、あとね細菌感染のね抵抗力向上なんかもあるんですよ。それからビタミン B 群とともに、まあ脂質代謝にも作用するんですね。それから、まあ、銅は快適な、まあ、睡眠のために必要ですよね、でコバルトはバイオリズムを正常にして、だから要するに海外でねコバルト不足によって、牛とか羊がね貧血やね筋萎縮を起こしたっていうね事件もあるんですよ。
コバルトの不足で。
そう。
へ
え。それからあと、まあ、モリブデン、まあ、老廃物の、まあ、尿酸の代謝に必要なんですよね、だから逆に言うと尿酸値高い人、ね、モリブデンが不足してる可能性ありますよね。
ほう、モリブデン、
でこれをね肝臓とか、ね、腎臓で有害物質を分解する酵素の働きを、まあ、サポートする、まあ、そういうミネラルなんですよね、それとかね鉄の働きを、ね、促す酵素の主成分になるんですよ、で血液に深くこれも関わってんですね。それからまあ要素、まあ、甲状腺ホルモンの成分、でこれ発育促進なんですね。で幼児にはまあ大事なミネラルなんですけども、その他まあ基礎代謝をまあ高めたり、まあ、脂肪を分解する働きがありますし、でこの要素が不足すると甲状腺腫を引き起こしたりするんですね、それからマンガン、まあ、疲労の蓄積を防ぐ、でマンガンってね、まあ、消化を助ける働きとか、タンパク質の合成とかね、まあ、エネルギー作りにも役立つんですよ、それとねあの愛情ミネラル、
愛情ミネラル、
不足すると、まあ、愛情思考がなくなるって言われてるね。
そんなところに影響するんですか。
それからと、まあ、カリウム、ね、まあ体にいい食品って大体カリウムが多いんですけど、 あのまあ、ただね、あの腎臓の悪い人ね、カルシウム、あの軽いものを取りすぎっていうのは、
うん、
高カルシウム結晶で高血圧になったりするんですけど、
は
あ、まあ、通常ではね、あの高血圧の予防、
はい、
それからね筋肉のね収縮を、まあ、補助腸内の、まあ、要するにね筋肉収縮をまあ促進するから、
うん、
だからその腸のまあ筋肉の収縮も促進するんですよ、だから便秘の改善にも役立つわけよね。
はあ、いや今こうざっと出てきただけでも結構な数のミネラルがありますね。
もっとたくさんあるわけですよね。でこの微量ミネラルは、ね、要するに血液を作る元、
はい、
で体内ホルモン、まあ、70種類とも言われてますけど、
うん、
そのホルモンの核になるし、
はい、
で様々な体内酵素、まあ、3000種類以上の体内酵素があるんですけど、
うん、
それの原料になるわけですよね。
ほう、まあ、ただ鉄やカルシウムってねよく一般的に聞くのでこれ食べたらいいのかなとか皆さんね、うん、パッと浮かぶと思うんですけど、その他ってまめなく取ろうと思ったらどうしたらいいのって思われてると思うんですよね。
い
や
だから結局ねいろんなまあ植物ありますよね、うん、ね、少しずつ、ね、うん、種類多く食べるってことよね。
あ、そうですね、はい、そっか、やっぱりあのね、いろんなものをたくさん食べるっていうことは大事なんですね、うん、やっぱりバランス、
そうそう、だから一つものをたくさんじゃなくて、うん、種類多く食べること、
はい、はい、そうですね。で
お野菜もいっぱい種類あるでしょ、
はい、
でちょっとずついろいろ食べたら一番いいわけよね、
うんうん、
でお野菜もだから野菜、まあ、それから海藻類、
はい、
根菜類、
うん、
で全部必要なんですよね、
はい、
うん、まあ、それぞれ素晴らしい働き持ってるから、
うん、
で今やっぱりね野菜海藻根菜類、
はい、
摂取量減ってるし、うん、ご飯の摂取量も減ってるし、あと発酵食品食べないからいろんな病気が増えてるんですよね。
そうですね、はい、やっぱりこう自分の食生活改めて振り返ってみてね、注意していきたいもんですね、
はい、
ではここで番組から11月のプレゼントのお知らせです。ミネラル補給にアッケシソウ、アルファルファ、ひじき、青のり、昆布、メカブ、わかめ、レンコン、生姜を配合した新発売の栄養機能食品海藻物語顆粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん11月プレゼント係までご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネ、三井オンネツ株式会社の提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。